聖書をお読みします。創世記3章1節から7節、週報の裏面に載っております。お読みします。創世記3章1節から7節。主なる神が作られた野の生き物のうちで最も賢いのは蛇であった。蛇は女に言った。園のどの木からも食べてはいけない、などと神は言われたのか。女は蛇に答えた。私たちは園の木の果実を食べてもよいのです。でも、園の中央に生えている木の果実だけは食べてはいけない、触れてもいけない、死んではいけないからと神様はおっしゃいました。蛇は女に言った。決して死ぬことはない。それを食べると目が開け、神のように善悪を知るものとなることを神はご存知なのだ。女が見ると、その木はいかにも美味しそうで、目を引きつけ、賢くなるようにそそのかしていた。女は実を取って食べ、一緒にいた男にも渡したので、彼も食べた。二人の目は開け、自分たちが裸であることを知り、二人は一軸の葉をつづり合わせ、腰を覆うものとした。本日お読みした箇所は、聖書の中で一番有名な箇所の一つかもしれません。読んでいてハラハラドキドキしてしまいます。登場人物は蛇と女、そして最後に男であるかのように見えます。しかし実は一番忘れてはいけない方が一節に書かれています。この存在があるかないかで話は全く違ってきます。一体どなたでしょう。お読みします。主なる神が作られた野の生き物のうちで最も賢いのは蛇であった。大事なのはここ。主なる神が作られたというところ。今日の場面では姿は見えませんが、確かにいらっしゃる主なる神です。もともと蛇は神様によって作られた存在です。しかし、せっかくいただいた誰よりも賢いその賢さを、神様の悪口を言って女を騙すために使うのです。蛇の話の持っていき方は実に巧みです。園のどの木からも食べてはいけないなどと神は言われたのか。ここでの食べてはいけないの主語は原典では君たちとなっていますから、蛇は女にも男にも聞いているのですが、女の方を選んで質問してきました。その聞き方は、なんとなく先入観を持たせる聞き方。あのさ、神様ってあれもいけない、これもいけないと言って、人間を不自由にする、実はひどい方なんじゃないの？というような聞き方です。しかも、本当は答えを知っているくせに、わざと聞いてくるのです。何か魂胆があるのです。何も知らない女はできるだけ正確に答えようとしています。私たちは園の木の果実を食べてもよいのです。でも園の中央に生えている木の果実だけは食べてはいけない、触れてもいけない、死んではいけないからと神様はおっしゃいました。この時点で女はもう蛇の罠にかかっています。それは、神様は 食べてはいけないとは言われたけれど、触れてもいけないとは言っておられないからです。禁止事項は一つだけだったのに、女は勝手に二つにしてしまいました。さあ、蛇は次の点に出てきます。食べても神様の言うように死ぬことはない。食べると目が開け、神のように善悪を知る者になることを神はご存知なのだと言ってきます。これはつまり、神様は人間に知恵を授けることを惜しんでそう言われたのだという悪口です。悪口を人は信じやすい。食べても死なないよと言われて、今まで人を疑ったことのない女は一瞬、え、そうなの？と思ったのか、なんだか気になってきて、その木を改めて見るのです。その時、その木は今までとは違って見えました。何とも思っていなかったその木が、おいしそうで賢くなるように見えてきたのです。賢くなる、それは本当に大きな誘惑です。今の自分に不足、不安を感じさせ、あなたそのままじゃダメですよと言ってくる。そして、それはこれで解決しますよというお手軽な方法を示してくる。こういう誘惑に私たちもまた囲まれています。本当は必要なものは揃っており、何も困っていないのに、いやいや、もっともっとという欲を持たせる。さて、女はとうとうその実を取って食べました。そして一緒にいた男にも渡しました。自分だけが悪者になりたくないから、それとも美味しかったから。男もその実を食べました。蛇ともっぱら喋っていたのは女です。その話を男はそばにいて聞いていたでしょうに、女が騙されて木の実を食べるのを止めなかった。それは彼も同じように蛇の言うことを信じてしまい、実は自分たちは神様に騙されていたのだと思ってしまったということです。違う言い方をすれば、神ではなく蛇を信じたということです。それこそ蛇の思うツボでした。死なないよと蛇に言われて信じてしまった女と男ですが、この二人はこの時、死ぬとはどういうことかまだ知りません。しかし、知らなかったとはいえ、この時この二人はそれを選んでしまったのです。なぜかというと、これまで神様に何の隠し事も持っていない、悩みのない生活を送っていたのに、神様に内緒で約束を破ってしまったことを、とても後ろめたい気持ちになりました。自分たちを信用してくれている方を裏切ったこと、それはその方との関係の死を意味します。もちろん悪いのは騙された女や男ではなく蛇です。しかし、この蛇という存在、これを通して創世記が私たちに伝えようとしていることは何でしょうか。それは神様の存在。この世は蛇だらけと言ってもいいでしょう。誘惑や罠がいっぱいあります。その中で神様なんているのかいないのかわからないからどうでもいいと思うのか、それとも必ずきっといらっしゃると思うのか、何かの判断をするときに自分の力だけで決めるのか、それとも自分に頼らず神様に相談してみるのか。女も男もこの時、神様のことを思わず蛇だけを見て、その結果蛇に騙されてしまいました。そうしてはたと 自分たちの姿に気がつくわけです。神様に対して秘密ができてしまった、隠さなければならないことを持ってしまった。だからイチジクの葉っぱを綴り合わせて、これまで恥ずかしいと思ったこともなかった部分を隠したくなってしまったのです。この姿を見て神様は、だから二人が何をしたかすぐに分かってしまいます。ちょうど小さい子供がかくれんぼで、私は押し入れに隠れていないよと言っているのに似ています。私たち人間の現実を創世記はよく見ています。その弱いところを余すところなく書いています。蛇が目指したのは人を神様から引き離すこと、人に自分は本当は愛されていないと思わせること。それは今成功したかに見えます。しかし本当はどうなのでしょうか。そんなことが一体できたのでしょうか。この後も人間は神様に背いていろいろな過ちを繰り返し、神様は何度も何度も心を痛めます。とうとうどんなに償っても償いきれないほど大きくなって、イエス様が十字架にかからなければならないほどになりました。しかしそれでも神様は人間を愛することをやめなかったのです。蛇の勝利とはなりませんでした。さて時を戻してみましょう。この二人、ではこの時一体どうすればよかったのでしょうか。もう一つの可能性を見てみましょう。蛇の悪口を信じないで神様の言葉を聞く。言うのは簡単ですけれどね、同じ場面に自分が立ったらやはり難しい。私も騙されやすい方なので、同じように木の実を食べてしまうでしょう。だからこそそうならないようにこの話があるのです。一見親切そうに、しかし人の悪口を言ってくる人、つい信用したくなります。しかし仲間にされてしまう前に立ち止まり、神様を呼び、神様に聞いてみましょう。その時私たちは何が本当なのか知らされる、騙されない。だから呼んでみましょう、聞いてみましょう。神様に祈りが届くその道はイエス様が作ってくださいました。お祈りします。御在天の父なる神様、いつも見えないところで私たちを守っていてくださりありがとうございます。知恵はあなたのものです。私たちは騙されやすく、何が本当か分かりません。その時どうかあなたが助けてください。私たちがあなたを忘れないようにどうかいつも助けてください。この世の誘惑から私たちをお守りください。主イエスの御名によって祈ります。アーメン。